皆さんこんにちは。登米市ボランティア協会ハートウェーブです。市が魅力を、価値を、エネルギーを私に伝える情報誌、広報登米 To Me、 声の広報、令和5年6月号をお届けいたします。今月号の表紙は津山内林春祭りの一コマです。紅白の幕に囲まれ、桜の飾りと太鼓を叩く子どもたちを乗せた山車、賑やかに春祭りらしい山車をバックに、その山車の綱を引く子どもたち、写真には大きく4人の子どもたちがねじり鉢巻き、揃いの反転姿で勇ましく、男の子も女の子も元気いっぱいの笑顔で写っています。この日を心待ちにしていたのは、子どもに限らず地元の皆さんも待っていたことでしょう。祭りの内林の太鼓の音や皆さんの祭りの掛け声、それに負けない住民の皆さんの歓声が聞こえてきそうな一枚です。詳しい内容は今月のホットラインでご紹介いたします。今月号は20ページです。 CD2 枚でお送りいたします。2枚目は12ページの寄り添い半世紀からになります。なお CD ごとタイトルごとにチャプターにてご案内いたします。1枚目、1表紙、2、3ページ、魅力ある教育環境へ、津山小学校が開校、3、4から7ページ、今月のお知らせ、4、8、9ページ、健康、虫歯のない子、5、10、11ページ、今月のホットライン、次から2枚目になります。2枚目の1、12、13ページ、寄り添い半世紀、町の若い衆、僕と私の夢、我が家のアイドル。2、14から19ページ、情報広場。3、20ページ、裏表紙、ときめき人、編集後期の順でお送りいたします。魅力ある教育環境へ、津山小学校が開校。柳津小学校と横山小学校が並行、新たに津山小学校が誕生しました。保護者が常に願うことは子どもの健やかな成長。市教育委員会では地域とともに教育環境の充実を目指します。149年の歴史に幕、新たに津山小学校が誕生。本年3月に柳津小学校と横山小学校が並校。1873年、明治6年の創立以来、149年にわたり子どもたちの成長を見守り続けてきた両校の歴史に幕が下り、4月から新たに鹿野正美校長、児童90人の津山小学校が開校しました。4月7日には開校式が開かれ、児童、教員、保護者、地域住民など関係者ら約180人が出席。熊谷盛弘市長から小野寺文明教育長に新たな校旗が手渡され、鹿野校長と児童代表の佐藤陸さんに授与されました。開校式で鹿野校長は、ふるさとから学び、心豊かでたくましく生きる児童を育成していくことを教育目標とし、地域とともに教育活動を進めていくと挨拶。児童代表の言葉を述べた佐藤正道さんは、両校が受け継いできた地域の文化を大切にしながら、全校のみんなが仲良くできる学校にしたいと期待に胸を膨らませました。加速する少子化、求められる学校再編。5月1日現在の本市の小学校児童数は3324人で、合併した2005年の時点から1517人減少。5年後の28年には現在よりさらに650人ほど減少することが予測されています。小規模校には児童一人一人に目が行き届きやすいことや、他学年とのつながりが深まりやすいことなどの長所はありますが、人間関係の固定化や 友達が少ないことなどにより、さまざまな意見に触れる機会が少なくなり、学習意欲や競争心が芽生えにくくなることが懸念されます。また、中学校では部活動の種類が少なくなり、生徒の興味や関心に応える選択肢が制限されてしまうため、統合により一定程度の希望を確保することが必要です。保護者と児童に寄り添い、魅力ある学校生活に。市教育委員会は、19年3月に、登米市立小中学校等再編構想を策定して以来、津山地域の保護者、住民、市教育委員会が参加する準備委員会を設置。委員会では、校舎の老朽化や通学環境などについて要望が上がりました。市教育委員会では、校舎の改修やスクールバスのルートを増やすことで対応するなど、関係者の声を聞きながら、地域と行政が一体となって開校に向けて検討を重ね、準備を進めてきました。また、統合による環境の変化により、児童たちは不安や戸惑いを感じます。その不安を和らげるため、統合前に学校間の交流事業を実施、精神面にも寄り添いながら、魅力ある学校生活を送ることができるように取り組んでいます。上学年の4人の子どもたちの笑顔いっぱいの写真が大きく掲載されています。また、津山省の校旗の写真。校章は北上川、柳の葉、津山の山々をモチーフに、章の字は犬鷲をイメージしてデザインされています。開校式で児童代表の言葉を述べている佐藤さん。校歌は柳津小を卒業した林浩二さんと横山小を卒業した須藤正史さんが作詞作曲。穏やかな心を持ち、笑顔で元気に育っていってほしいという願いが込められています。参加者全員で校歌を合唱し、新たな歴史の幕が上がりました。4月7日の開校式の様子が4枚の写真で紹介されています。インタビュー。津山小学校 PTA 会長菅原和彦さん。時代の流れとともに子どもが減少しているため、統合は仕方のないことだと思います。スポーツ少年団や地域事業なども、津山が一つとなって団結して活動していってほしいです。津山小学校6年、奥田理里さん。最初は統合することに不安もありましたが、みんな明るい性格ですぐに打ち解けられそうなので安心しました。新しい友達との学校生活やいろいろな行事がすごく楽しみです。教育委員会教育部学校再編推進室、津藤淳室長。教育環境の充実目指し、地域とともに歩みを進める。登米市は通学距離や時間、立地条件などを考慮して、各町域に小学校1校配置することと、クラス替えができるように各学年を2学級以上とすることを基本的な考え方として、学校再編を進めています。津山地域は、児童数の減少が著しく、横山小学校は以前から複式学級規模となっており、統合後も単学級ではありますが、子どもたちの教育環境を改善することができたと思います。登米市の学校再編はまだ始まったばかりです。現在、東和、米山、南方地域でも小学校再編に向けて話し合いを進めているところです。登米市教育委員会では、未来を担う子どもたちのために、教育環境の充実を目指し、保護者、地域の人たち、教育現場に携わる関係者とともに、これからも再編の歩みを進めていきます。それぞれに3人の写真が添えられています。
今月のお知らせ。市職員募集。共に登米市を支える仲間を募集します。 新しい職員の方々3人のコメントが寄せられています。総務部総務課の方、市民の皆様が暮らしやすい登米市を作ります。米山保育園の方、皆さんに寄り添った保育を目指します。中田総合支所市民課の方、地域の皆さんの健康を支えられる保健師を目指します。試験区分職種採用予定者数をお知らせします。上級大卒程度、行政5人程度、保健師5人程度、建築1人程度、土木2人程度、中級短大卒業程度、幼稚園教諭または保育士4人程度、第一試験日程7月9日日曜、受付期限6月8日木曜、当日消印有効です。募集要項申込書はダウンロード郵送での請求、市役所窓口にて入手できます。詳しくはお問い合わせください。申し込み問い合わせ総務部人事課人事研修係0220-22-2145、人事往来令和5年定例会2月定期議会が2月24日に開かれ、固定資産評価審査委員会委員の選任について同意されました。任期は5月21日から3年間。委員再任津山町阿部徳夫さん、委員再任中田町菅原優子さん、委員再任波佐間町海保津一子さん。ご利用ください。子育て支援センター、事業名活動内容は事業名称、独自内容、自由来館、申し込み問い合わせの順にお知らせします。公立波佐間子育て支援センター、波佐間児童館内、ひよこ広場、0歳から2歳毎週火曜10時半から11時半、うさぎっこ広場3歳から就学前毎週木曜10時半から11時半、誕生会、ミニ運動会、親子遠足、季節の飾り、おもちゃ作りなど、月曜から土曜8時半から17時、0220-22-2524、豊間子育て支援センター、豊間北上子ども園内、のびすく広場、水曜10時半から11時半、誕生会、親子ビクス、親子リトミック、焼き芋会、リンゴ狩りなど、月曜から金曜8時半から17時、0220-52-3558、東和子育て支援センターマイヤ子ども園内、ワイワイ広場、金曜10時から11時半、誕生会、季節の行事、リンゴ狩り、ミニクッキング、運動遊び、移動ワイワイ広場など、月曜から金曜9時から14時0220-42-2101、公立中田子育て支援センター中田児童館内、カムスク広場、木曜10時半から11時半、誕生会、触れ合い遊び、季節の行事、公園遊び、運動遊び、おもちゃ作りなど、月曜から土曜8時半から17時、0220-35-2525、公立豊里子育て支援センター豊里子ども園内、タンポポ広場、火曜10時半から11時半、誕生会、リトミック、季節の行事など、月曜から金曜9時半から11時半、13時から16時、0225-25-7545、公立米山子育て支援センター、米山児童館内、熊の子広場、水曜 10時半から11時半、クッキング、誕生会、季節の行事など、月曜から土曜、8時半から17時、0220-55-2313、石越子育て支援センター、石越虹色子ども園内、ふれあい広場、水曜、10時半から11時半、誕生会、季節の行事、ミニクッキングなど、月曜から金曜、9時から14時、0228-24-8511、津山子育て支援センター、津山杉の子子ども園内、杉の子広場、月3回程度、10時半から11時半、誕生会、親子リトミック、親子ビクス、季節の行事、リンゴ狩りなど、火曜から木曜、9時半から11時半、14時半から16時、0225-68-2029、公立南方子育て支援センター、南方子育てサポートセンター内、ポッポの広場、火曜、木曜、10時半から11時半、季節の行事、子育てボランティア遊ぼの会、ふれあい歌遊び、運動遊びなど、月曜から土曜、8時半から17時、0220-58-5558、子育て支援センター、ルンビニー園、佐沼保育園内、集まれちびっこ、月1回から2回、10時から11時半、季節の行事、おもちゃ作り、運動会ごっこ、お店屋さんごっこ、給食体験など、火曜から木曜、8時から13時、0220-22-3512、子育て支援センター錦、錦児童館内、幼年クラブ、水曜木曜、10時から12時、親子リズム、第1、第3金曜、10時から11時、赤ちゃん交流広場、第2、第4金曜、10時から11時、誕生会、季節の工作、リンゴ狩り、芋煮会、クリスマス会、親子リズム運動など、月曜から金曜、9時半から17時、0220-22-8837、森の熊さん子育て支援センター、森の熊さん内、熊さんのおうち、月2回木曜、10時から11時半、季節の行事、運動遊び、ベビーマッサージなど、月曜から金曜、9時半から12時、13時から14時、0220-34-4105、桜子育て支援センター、緑子園内、すくすくステーション、月2回から3回、10時から12時、誕生会、ワークショップなど、0220-34-4322。活動内容は他に共通して、紙芝居、絵本の読み聞かせ、手遊び、子育て相談、子育て講座、子育て支援情報などを実施しています。子育て支援センター事業は、未就学児とその保護者を対象に、育児相談や親子の交流の場を提供するなど、子育て家庭への福祉向上を支援する事業です。活動内容などの詳細は、各施設へ問い合わせください。5月8日から、公立の子育て支援事業の申し込み人数の制限はなくなり、予約なしで参加できるようになりました。自由来館は各施設の子育て支援事業以外の日でも利用できます。ふるさと CM 作品を募集します。東日本放送主催、宮城ふるさと CM 大賞の応募作品を募集します。応募多数の場合は選考します。作品内容、観光、物産、伝統、人物、歴史、 自然など登米市の自慢や魅力を表現した未発表の作品、応募資格、市内に在住または勤務する人や団体、申し込み期限6月30日金曜、作品の提出期限は9月22日金曜、応募作品の著作権は市に帰属します。制作、編集、加工の費用はすべて応募者負担となります。詳しくはお問い合わせください。申し込み問い合わせ、まちづくり推進部、まちづくり推進課広報係、0220-22-2147。
水道週間の事業に参加して安心安全な水道を守りましょう。6月1日から7日は全国一斉に水道週間の取り組みが実施されます。第65回水道週間のスローガンは水道水安心安全これからもです。水道は私たちの生活に欠かすことができません。市は水水道への理解と関心を深め、きれいな水と美しい自然環境を守るための事業に参加する皆さんを募集します。第65回水道週間作品コンテスト、水道に関する標語や作文を通じて水資源の大切さを多くの皆さんに感じてもらうため作品を募集します。募集作品、1標語、2作文、3図画、4習字。対象、1制限なし、2、3小中学生、4小学生。題材、1、2、3水道に関するもの、4小学1年生から3年生水、小学4年生から6年生水道習慣。企画、1はがき1枚に1点、2小学1年生から3年生800字以上、小学4年生から6年生1200字以上、中学生1600字以上。3画用紙四つ切り版54センチ×38センチ、4半紙。応募期限6月7日水曜筆着。応募問い合わせ、上下水道部経営総務課経営管理係、0220-52-3313。第24回北上川クリーン作戦、6月1日木曜午後3時から4時半雨天中止。内容、河川の清掃、清掃場所豊間大橋から下り松取水道まで、集合場所水辺プラザ船着き場。申し込みは不要です。作業着など汚れてもいい服装でご参加ください。問い合わせ、上下水道部水道施設課水道管理係、0220-52-3312。水道週間期間内の献血に協力ください。6月2日金曜午前10時から正午、午後1時から4時半場所、登米市観光事業協同組合駐車場。問い合わせ、登米市観光事業協同組合、0220-52-3911。ご利用ください。空き家情報バンク。空き家情報バンクは、住まなくなった家の売却や賃貸を希望する所有者と、購入や賃借で空き家を利用したい人をマッチングし、空き家の有効活用と空き家問題の未然防止につなげる取り組みです。空き家を売りたい人、貸したい人、1所定の登録申請書に必要事項を添えて市に提出します。2市は所有者立ち会いの下で現地を調査し、条件を満たす建物について空き家登録台帳に詳細情報を掲載します。3空き家登録台帳は市公式ホームページやまちづくり推進部観光シティプロモーション課窓口で公開します。4空き家の所有者は利用希望者からの申し込みに応じて内見や交渉をします。 宅地建物取引業者の仲介を希望する場合は、市へ登録した登米市空き家情報バンク協力事業者を紹介します。空き家を買いたい人、借りたい人、登録物件の内見・交渉などを希望する人は、市空き家情報バンク利用希望者登録申請書を提出することで内見・交渉ができます。協力事業者へ交渉や契約を依頼した場合は、制約後に所定の媒介報酬を支払う必要があります。問い合わせ、まちづくり推進部観光シティプロモーション課ふるさと定住係、0220-23-7331。病院事業だより、市民の皆さんと未来の病院事業を一緒に考えるため、登米市病院事業についてシリーズで紹介します。17、市立病院における看護部の役割。病院事業における看護部の役割。看護部は市立3病院1診療所のほかに、訪問看護ステーションと老人保健施設において、それぞれの機能に応じた役割を担っています。看護師は保健師・助産師・看護師法において、傷病者もしくは助婦に対する療養上の世話または診療の補助を行うことを生業とするものと定義されており、医師の診療や治療の補助をしながら、病気や怪我などで不自由な生活を送る患者の日常生活をケアしています。高齢者が多い本市では、入院・入所中だけではなく、その後の生活を見据えた支援が必要であり、他職種と共同で看護サービスを提供しています。また患者からの相談や指導も大切な仕事の一つとなっており、患者や入所者、その家族に寄り添い、安心して治療や療養に専念できるようサポートしています。助婦、出産後母体が正常に回復するまでの期間にある女性。問い合わせ、医療局経営管理部経営管理課、0220-21-6888。インタビュー、市民病院看護部、高橋真奈美看護部長。看護部門は病院事業内で最も人数が多く、病院・診療所・訪問看護ステーションや老人保健施設などの各施設で役割が異なることから、連携のための集まりを定期的に開催し、情報共有しています。超高齢少子社会の今、入院や入所・在宅療養をしている皆さんにより良い看護ケアを提供するとともに、健康寿命の延伸にも一層寄与していきたいと考えています。地域から要望があれば、専門的知識を持つ看護師がさまざまな場所に出向き、講義や実技研修なども実施しています。地域の皆さんにとって身近な存在となるよう、職員一同心がけています。看護部の紹介として4枚の写真が掲載されています。各施設の看護管理者8名の写真、糖尿病認定特定看護師による日常生活における食事指導の様子の写真、がんなどの心身の苦痛を和らげるため緩和ケア認定看護師と他職種が意見交換している様子の写真、感染予防を徹底するため感染管理認定看護師による職員を対象にした防護部着脱研修、以上の4枚です。
健康、お酒や引きこもりなどの悩み抱えていませんか？引きこもり思春期専門相談、引きこもりや思春期に関する悩み相談に応じます。6月6日火曜午後1時半から4時半、アルコール等依存症家族教室個別相談、アルコールやギャンブルなどの問題を抱える人の家族を対象に、病気の治療や回復の過程、依存症による問題行動への対応についての教室、本人や家族を対象にした個別相談を実施します。6月7日水曜、家族教室、 午後1時半から3時、個別相談午後3時から4時半、高次の機能障害家族交流会。病気や事故などで高次の機能障害がある人の家族や支援者の交流会を開催します。6月23日金曜午後1時半から3時、共通事項、場所、石巻保健所登米支所、相談料無料、電話予約必要です。申し込み問い合わせ、石巻保健所登米支所母子障害班 0220-22-6118。 物忘れや認知症の相談に応じます。最近物忘れが多くなった、認知症と診断されたなど、高齢者や家族で不安や気になることを相談ください。6月21日水曜午前10時、場所、市役所南方庁舎1階相談室、お住まいの地域包括支援センターへ申し込みください。問い合わせ、福祉事務所長寿介護課地域包括支援係 0220-58-5551。 認知症の理解を深めるサポーター講座、認知症を正しく理解し、認知症の人やその家族を見守り支え合えるように応援する認知症サポーターを養成する講座を開催します。6月26日月曜午後1時半から3時、場所、米山総合保健福祉センター、定員先着順で20人、申し込み期限6月19日月曜、申し込み米山南方地域包括支援センター 0220-29-5821。 問い合わせ、福祉事務所長寿介護課地域包括支援係 0220-58-5551。 高齢者の相談窓口地域包括支援センター。口の健康状態は全身の健康にも大きく影響すると言われています。硬いものが食べにくい、飲み込みにくい、むせやすくなった、口が乾くなどの口腔機能の低下から、誤嚥性肺炎や糖尿病の悪化の一因となる可能性があると言われています。しかし口の衰えはなかなか気づきにくいものです。早めに対応できるように、かかりつけ歯科医院を持ち、定期的な歯科検診と歯磨き指導などを受けましょう。自立した暮らしを長く保つためにも口の健康を保ちましょう。高齢者の相談窓口地域包括支援センター、狭間地域、中田石越地域、石越分室、東和豊間地域、豊間分室、米山南方地域、南方分室、津山豊里地域、豊里分室。ファミサポ事業協力会員を募集します。ファミリーサポートセンター事業は、地域で育児の手助けができる人、協力会員が育児の手助けを必要とする人、利用会員を援助する活動です。協力会員になるには、市内に居住している心身ともに健康な20歳以上の人で、市が主催する協力会員講習会を受講した人、協力会員講習会6月13日火曜、10月18日水曜、令和6年1月24日水曜、午前10時半から午後3時15分、場所、市役所南方庁舎2階大会議室、受講料無料、申し込み期限、各講習会の5日前までに電話で申し込みください。申し込み、問い合わせ、ファミリーサポートセンター事務局 0220-58-5558。 妊娠・出産・子育てを応援します。子育て支援講座、子育て中のママ、ストレッチやタッチケアで体を動かしリフレッシュしましょう。6月15日木曜午前10時半から11時半、電話予約必要です。 場所緑御苑、申し込み問い合わせ緑御苑 080-5734-2568、 寄り添いホット相談、妊娠中や出産、育児について個別相談に応じます。6月20日火曜午前10時から午後3時、電話予約必要です。場所南方子育てサポートセンター。申し込み問い合わせ市民生活部健康推進課地域保健係 0220-58-2116。 こんにちは赤ちゃんサロン。妊娠中、出産、育児のことについてみんなでゆっくり話してみませんか。内容、心理カウンセラーの話、自分の気持ちの伝え方。6月21日水曜午前10時から11時半、電話予約必要です。場所波佐間子育て支援センター。申し込み問い合わせ南方子育てサポートセンター 0220-58-5558。 ワクワクマタニティサロン。妊娠中の生活を快適に過ごし、赤ちゃんを健康に産み育てるための正しい知識を身につける教室を開催しています。パパの参加も歓迎します。内容、赤ちゃんのお風呂、実技、ベビーマッサージ。6月29日木曜午前10時から11時45分、電話予約必要です。場所南方子育てサポートセンター。申し込み問い合わせ市民生活部健康推進課地域保健係 0220-58-2116。 6月の心の相談、14日水曜波佐間保健センター、10時から11時、臨床心理士、公認心理士。21日水曜中田保健福祉会館、13時半から15時半カウンセラー。27日火曜豊間総合支所、13時半から15時半医師、精神科の医師などが相談に応じます。安心してご相談いただくため完全予約制です。土日祝日を除く相談日前日まで、次にお知らせする総合支所まで申し込みください。波佐間町域にお住まいの人、波佐間総合支所。中田石越町域にお住まいの人、中田総合支所。豊間東和町域にお住まいの人、東和総合支所。米山南方町域にお住まいの人、米山総合支所。豊里津山町域にお住まいの人、豊里総合支所。登米市民病院小児科救急診療、日曜日受付時間9時から16時半。夜間、小児6歳以上の診察を希望する場合はご連絡ください。問い合わせ、登米市民病院 0220-22-5511。 6月の休日当番医、日にち休日休館当番医、歯科休日当番医の順にお知らせいたします。4日南方町島院、南方町スマイル歯科。11日波佐間町二平内科胃腸科医院、中田町登米中田佐藤歯科クリニック。18日豊里町豊里病院、豊里町豊里病院歯科。25日波佐間町佐藤内科医院、中田町グリーンヒルズデンタルクリニック。診療時間9時から12時、13時半から17時、休日休館当番医第2次診療、登米市民病院 0220-22-5511。 問い合わせ、登米市医師会 0220-22-2084。休日を除く月曜から金曜日、歯科休日当番医。問い合わせ市民生活部健康推進課 0220-58-2116。 当番医は変更する場合があります。各医療機関に確認の上受診ください。石巻市夜間休館センター、診療科目内科、外科、小児科、原則応急処置まで。診療時間など詳しくは問い合わせください。問い合わせ、石巻市夜間休館センター 0225-94-5111。 6月の献血日程、3日土曜、イオンタウン佐沼、10時から11時45分、13時から16時半。日程は変更になる場合があります。最新の日程については、市公式ホームページをご確認いただくか、問い合わせください。自殺予防、仙台命の電話、誰にも言えない気持ち、聞かせてください。022-718-4343。引きこもり、一人で悩まないで。宮城県引きこもり地域支援センター、 0229-23-0024。 子ども夜間安心コール、電話番号、プッシュ回線の固定電話、携帯電話からシャープ8000、プッシュ回線以外の固定電話から022-212-9390。 相談時間、毎日午後7時から翌朝午前8時。休日夜間診療案内は24時間対応。0229-24-2267。その他健康について問い合わせ、市民生活部健康推進課保健推進係、0220-58-2116。僕私、虫歯ないんだよ。3歳6ヶ月検診で虫歯のなかった子どもたち、4月中に応募があった子どもたちを掲載しています。波佐間町佐藤海君、高松さやちゃん、東和町菊池和真君、中田町佐々木一華ちゃん、佐藤栄心君、鈴木青ちゃん、鈴木琥珀君、石越町斉藤春人君、南方町佐藤愛斗くん、佐藤優斗くん、津山町佐々木蔵之介くん、みんなの可愛い笑顔の写真が掲載されています。
今月のホットライン、感謝を乗せて風光る、長沼のオランダ風車復活。風車復活回れが4月1日長沼フートピア公園で開催されました。昨年3月に発生した地震で被害を受けた長沼フートピア公園のオランダ風車。この度全国から寄せられた支援を受け修理が完了しました。イベントではたくさんの風車を施した風車へ続く階段の下で、豊間町のダンス教室、ガイダンススタジオの皆さんによるダンスや、佐沼校吹奏楽部が演奏を披露。公園を訪れた多くの人が風車の復活を祝いました。観覧した東松島市の清水信弘さんは、ダンスに合わせて回り始めた風車を見て感動しましたと話していました。子どもたちのダンスに合わせた回れ回れの掛け声と同時に、オランダ風車が約1年ぶりに勢いよく回転を始めた様子が写真で紹介されています。明るい地域築く力に、地域おこし協力隊を任命。登米市地域おこし協力隊辞令交付式は4月3日登米市役所で開かれ、観光振興支援員として志田俊則さん、移住定住支援員として菅原葵さんがそれぞれ任命されました。地域おこし協力隊は地域資源を活用した観光ビジネスの開発や、農産漁村ツーリズムの推進、移住体験ツアーの実施や移住相談の対応などの活動を通して地域の活性化を目指します。新たに隊員となった気仙沼市出身の菅原さんは、
移住者としての視点を生かして移住・定住を検討している人に寄り添って働きたいと意気込みを語りました。事例を受けた町おこし協力隊員の皆さんが写真で紹介されています。美味しさを広めたい、登米市産食材の魅力発信、地元産食材の魅力を伝える商品の開発をテーマとする課題研究キックオフミーティングは4月7日登米総合産業高校で開催され、同校農業科の生徒4人が地場産品の魅力や活用方法について学びました。講師にフランス人シェフドミニク・コルビ氏と宮城教育応援団の大須賀匠氏を迎え、シェフが調理した登米産豚の野菜煮込みを生徒が試食。登米市の食材の素晴らしさとその魅力を伝えるための知識や技術の大切さなどを教わりました。生徒たちはこれから取り組む市産食材を使った米粉パンなどの研究開発活動に生かしていきたいと話していました。登米市の豚肉は世界一おいしいと思うと話すコルビ氏、素材の味を引き出す調理技術を披露している様子が写真で紹介されています。明治ロマンに導かれ、豊間町を舞台にコスプレ、アニメ文化祭実行会主催斉藤健二代表によるコスプレイベントレキコスは、4月9日豊間町内の教育資料館や警察資料館などで開かれ、約50人が参加しました。レキコスは観光地などでコスプレをしながら観光や交流を楽しむイベント。県内外から集まった参加者はアニメや漫画などのキャラクターに扮し、桜の花びらが舞い散る中、明治ロマン漂う街並みを舞台にコスプレを楽しみました。岩手県から訪れた佐藤達也さんは、豊間町はモダンな建物が多く残っていて雰囲気が好きですし、何より人が温かいと感じたのでまた参加したいですと笑顔を見せていました。参加者が好きなキャラクターと話して盛り上がったり、写真を撮り合ったりしながら観光と交流を楽しんでいる様子が写真で紹介されています。通り華やぐ祭りの音、交通安全と無火災を願う。津山内林保存会主催、林光春会長による津山内林保存会春祭りは4月16日津山町柳津地区で開かれ、約150人が出汁とともに練り歩きました。祭りは40年以上の歴史を誇り、交通安全と無火災、青少年の健全育成などの祈願やお囃子の音色で地域を活気づけるために開催。出汁を引き連れて太鼓や笛、子どもたちの掛け声が鳴り響くと、住民からは声援と拍手が送られました。出汁に乗って太鼓を叩いた津山町入沢の阿部夏樹さん11歳は、周りの人とタイミングを合わせるように気をつけました、うまく叩けて嬉しかったと話していました。出汁の賑やかな音が近づいてくると、沿道で待っていた近隣住民らは楽しそうに観覧している様子が写真で紹介されています。昭和解雇のひとときを石の森記念館で特別企画展、石の森章太郎ふるさと記念館特別企画展西岸良平画業50周年記念展が4月29日から8月20日まで同館企画展示室で開催されています。企画展は昭和レトロな絵柄と SF ミステリー漫画の名手として名高い漫画家西岸氏の代表作品の漫画原稿などを多数展示、懐かしく不思議な世界観を楽しむことができます。初日に家族で来館した栃木県の小林美智子さんは、西岸先生のファンなので 貴重な原画などを見ることができて感動しました。登米市のきれいな景色やのどかな街並みも一緒に楽しめて来てよかったと声を弾ませていました。オリジナル映像の上映や記念撮影ができるフォトスポットも設置してある会場が写真で紹介されています。